近所ラジオ KNB。 あなたの味方。
このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの張真一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、お二人、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは火災保険についてお話をしていきたいと思います。
火災保険、
はい、はい、まずは川尻さんお願いします。
はい、まずちょっと簡単な質問からいきたいと思います。まず、日本にはまあ12ヶ月そして四季があります。
はいはい。
その中で、まあ、火災の発生件数の一番多い月は何月から何月ぐらいだと思いますか。
でもやっぱり今ほら暖房器具とか使いますから、
単純にね、冬雪降る時とか寒くなる時とか、
ね、その通りですね。1月ですか。
一応基本的には12月から2月の、はい、まあ、この3ヶ月が一番多いと。
あ、やっぱりでしょうね。はい、
で次が、はい、あのその次に行きます3月から5月が件数としては多いと。ですから今一番気をつけないといけない時期ですね。それと今度ちょっと難しい質問になります。
はいはい、何でしょうか。
あの平成24年でですね、はい、あの出火率っていうのを出すんですけど、これ人口1万人あたりで、はい、何件、まあ、件数が発生したかということを、まあ、データでやるんですけれども、一番多い都道府県はどこだと思います。はいはい、
どこだろう。
単純に人が多いから東京とかね。
あ、私も東京
住宅もなんかすごい密集してたりしたら、まあ、なんか東京とか大きい都会のところが
そうですね。
東京、大阪かな。
惜しい。
どこですか。
まずあの一番1位だとあまりいい1位ではないんですけど、はいはい、山梨県。
山梨県
やっぱ寒いから、
はい、これどうなんですかね。まあ、1万人あたりの件数としては、1年間で 4.9 件で、2番目が隣接してますけど、はいはい、茨城県で、3番目にあの今度島根県の方に。
ちょっと南行きますね。はい、
じゃあ逆にその一番少ないところ、これがなんとですね、富山県なんです。
あら、これ嬉しい。あれですね、一番火災が少ないってことですよね。
もう出火率、ね、誇らしいことですね。
本当ですよね。
で件数から言うと2件ですから、あ、一番多いところから見るともう半分以下、
はい、へ、そういうことになりますよね、データからするとね。
でしかもですね、平成3年からですので、もう22年連続、これはもうぶっちぎりで誰も破れないんじゃないかと、そういうふうに思うんですけど。
これってでも雪国でね、結構暖房器具使ってる割にはこれまあ県民性ですかね。
そうじゃないですかね。そういうふうにしかちょっと
言い出したら考えよあんたいう、この何と言いますか、こんにちは、俺がよあんたいうね、まあ、でも周知徹底ですかね。
そうだと思うんですけど、はい、ただやっぱりあのこういう件数が少ないからといって決して油断はしてほしくないんですけれども。
その通りです、はいはい、
昨年の魚津のね、大火もありましたし、
本当に
あの井水の方でもありましたんで、決してあの誰も油断はされないと思いますけど、
本当です、
決して目を離さないようにだけしてほしいなというふうに思いました。
おっしゃる通りです。はい、はい、
今ちょうどね、火災の、火事のね、あのことになりましたけれども、じゃあ張さんにちょっと聞いていきましょう。
はい、
例えばね、今火事で、まあ、お隣さんから火が出た、
はいはい、
で消火活動に来てもらった、消防車とかにね、家の中が水浸しになりました、
はい、
こういった場合は火災保険の対象となるのかどうか、まあ、心配だという方も、まあ、
ね、
ないことはないことですからね。
ちょっと聞いておきましょう。
聞いておきましょう。
はい、そうですね。実はあの保証の対象になるんです。
はいはい、
あのまあお隣さんが近かったり、はい、まあ、先ほど出ましたの住宅密集地域なんかですと、まあ、当然その可能性が大きいんですけれども、はい、まあ、火災保険ではですね、その直接火が燃え移っていなくとも、まあ、あの出火元のお隣さんの消防消火のために行われた、いわゆる放水による水濡れ損害、実はこれはあの保証の対象になるんです。まあ、 こうした結果ですね、もしこのような事態になった場合は、まあ、建物ですとか、そのお部屋の場所にもよるんですけれども、これは通常の雨漏りと違いましてね、まあ、勢いと水量のある放水ですから、まあ、当然もう床だけではなく、壁ですとか、天井までその被害っていうのは及んできますね。
はいはいはいはい。
まあ、その結果ですね、これは単純に濡れたということではなく、まあ、シミですとか、まあ、そういったお損ですね、例えばその床なんかのフローリングに後々その、歪みが生じる、まあ、こういったようなやっぱり損害が発生しまして、まあ、修復には大きな費用がやっぱり生じますね。まあ、同時にですね、これはもうそこをイメージしていただきたいんですけれども、まあ、当然家の中が水浸しになるわけですから、
はい、
まあ、家の中の電化製品をはじめとしました、はい、まあ、タンスですとか、はい、まあ、食器棚、まあ、衣類なんか、ね、まあ、いわゆる大事なその家財道具もまあ、ダメになってしまうということも考えられます ね、
そうですよね。
私の毛皮がとかいうね、お家もあるでしょうね。そうです、
着物がっていうこともありますですよね、
あとはこのソファーえらい高いがだけどみたいな。
そうなんです、実はそういう損害が保障の対象になってます。
そうかそうか、
はい、高いですね、
で今ほどそのお隣さんからというお話で、まあ、一戸建て住宅をイメージされるんですが、例えばマンションなんかですとどうでしょう。
そうかそうか、
富山も出てきましたよね、マンションね。
そうなんです、まあ、もちろんそのマンションでもお隣さんがということは同じことが言えるんですけれども、例えばそのマンションの上層階ですね、
はいはい、
そこで火災が発生した場合、まあ、やはり消火活動には放水という手段を使いますので、はい、そうしますと火元のその下の階、さらにその下の階、まあ、2階3階下までですね、水が漏れるというふうに言われてます。よって同じように、まあ、一戸建てと同様にですね、マンションであったとしてもその水濡れ損害の可能性が非常に高いということになりますね。まあ、鉄筋コンクリート造りのマンションというのは、はい、まあ、もちろんその火には強いんですけれども、まあ、こうした場合にもやっぱり火災保険で備えておかなければいけないと思いますね。はい、その他にですね、実はその火災保険ではこうした水漏れだけではなく、放水によって例えば窓ガラスが割れてしまった、
あ、そう、そういうことあるでしょう
ね。それから、まあ、これは延焼防止と言いましたね、まあ、燃え広がりを、これを防ぐためにですね、建物の一部をあえて壊してしまうということもあります。またお隣がやっぱり避難のためにですね、まあ、家財道具をこう持ち出す際にですね、落として壊してしまったですとか、
はいはいはい、
まあ、他のものにぶつけてしまったですとか、そういう損害もですね、この保障の対象にやっぱりなっております。
ま
あ、そう考えるとですね、火がついた、あるいは水で濡れた、そういう直接的な損害だけではなくてですね、その火災の広がり、いわゆる、まあ、拡大を防ぐための、そこで起こった損害まで非常に幅広く保障されているということになりますね。
ああ、ありがたいね、しっかりやっぱ入っておきたい、こういうのは。
でここで、まあ、ご注意といいますか、ご存知の方も多いんですけれども、
はい、
実はこ の, 住宅の火災保険の対象、はい、まあ、いわゆる目的というふうに表示になっているケースが多いんですが、建物と火災道具ではそれぞれ別々に加入するしなさいよということになっているんですね。で当然別々に保証されているということになります。はい、で今まで、まあ、お話ししました建物自体の損害とそれから家財道具の損害につきましては、やはり同じように同時に発生するケースが多いですよね。そういう面では今一度ご自身で入ってらっしゃる火災保険、もう一度見ていただいて、これ建物だけなのか、それともちゃんと火災まで保証されているの か、
そっか、
ここは今一度お確かめいただくことがやっぱり大切だと思います。
はい、
じゃあちょっと私からもちょっと質問したいんですけども、川尻さん、例えばですね、まあ、まあ火事といってもですね、例えばなんかお隣さんが、例えばガス爆発みたいなのを起こした時に、はい、その衝撃で例えば大きな被害を受けたとしますよね、
はい、
こういう時お隣さんに損害賠償っていうのは請求できるんですか。
はい、すごいいい質問なんですけど、はい、これは可能です。
はい、
はい、破裂爆発というのは、失火による責任というのはありません。
はい、
以前に失火責任法で、隣から火をもらっても、はい、隣に賠償してもダメですよっていう話はさせていただいたと思うんです
けど、覚えてます、覚えてます、
で火災はダメ、はい、ダメなんですけど、こういった 破裂爆発は、請求できます。よくはい、どっかの工場で爆発が起きまして、で近所にちょっと窓ガラス割っちゃったとか、扉が飛んでたとか、被害被ったとかありますよね。あそこはその、工場に対して損害賠償を求めることはできます。
そうなんですか。
でここで一般的な流れを申し上げますと、さもあれ工場にですね、請求を上げてもなかなか対応してくれなかったりですね、目を窓をや破けてれば当然風も雨も入ってくるわけですから、早急な処置が必要になります。でそういった時には、もし火災保険に入っていらっしゃれば、保険会社がまずその損害に対して保険をまず払います。で、この保険会社が、その請求権利をもらって、その工場に請求を上げるというのが、その求償という話なんですけど、通常的にはそういう流れになるのが一般的です。
じゃあ自分で行かなくても保険会社さんに任せておけば、あら、こんな便利なことないですね。そうなんですか。わかりました。
ここでお二方にちょっと質問なんですけど、もし火を見つけたら、火事を見つけたら、どうされます？
消防署に電話しますね。119番ですね。
すぐに電話があればいいですし、今皆さん携帯
電話で、
一番気をつけないといけないのは、自分で何とかしようとか一人で何とかしようではなくて、やはり大きな声を出して助けを求める。
火事だと言えばいいんですね。
もう鍋さんに大きな声で言っていただくと、
それは自信がありますが、でも万が一の時でっかい声出せるかなって心配。どうでもいい時は出せるんですけど。
あとはほらドラマとかでね、ほら中にまだ子供がいるんです、だってほら自分が行って両方とも亡くなってしまったっていうこともないことはないですから、
もしじゃ声が出せない場合はバケツ叩くとか、なんかしたいですね。
まず誰か呼ぶとかね。
そうですね。
携帯電話持ってなかったら。
わかりました。でもね、火事を出さないというのが一番なんですけどもね。
改めてね、火の後始末とか、
そうですね、
二重チェックぐらいにした方がいいと思いますね。
本当その通りですね。
気をつけましょう皆さん。わからないことがあったらまた気軽に訪ねてみましょう。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号お願いします。
076-407-1350 です。
076-407-1350 番までです。お願いします。長さんの安心グループは富山市赤田にあります。電話番号お願いします。
076-495-1905 になります。
076-495-1905 番までお願いします。またこのコーナーでは皆さんからの疑問質問もお待ちしておりますので、メール、ファックス、ハガキ、何でも構いません、お送りください。今日はアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの張真一さんに火災保険について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの味方でした。